聖書朗読、ルカによる福音書第1章26節から38節。
6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と呼ばれる。神である主が彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを覆う。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類エリザベトも老年ながら男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしため使い目です。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。
ルカによる福音書第2章8節から21節。
その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶をした。マリアの挨拶をエリザベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて、声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとは、何ということでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子が喜び踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。この癒しい使い目に目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に大いなることをしてくださったからです。その皆は聖であり、その慈しみはいよいよ限りなく主を恐れる者に及びます。主は身腕を持って力を振るい、思い上がる者を追い散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを何も持たせずに追い払い、慈しみを忘れず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの先祖に語られた通り、 アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトと暮らして家に帰った。
聖書朗読、ルカによる福音書第2章1節から7節。
その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録であった。人々は皆登録するためにそれぞれ自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家系であり、またその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがそこにいるうちに、マリアは月が満ちて男子の遺言を産み、産着にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まるところがなかったからである。
ルカによる福音書第2章8節から21節。
さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は産着にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印である。すると突然天の大軍が現れ、この天使と共に神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行って主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝ている血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使から告げられたことを人々に知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の告げた通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日がたって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。体内に宿る前に天使から示された名である。
先ほど聖書朗読がありました。その一番最後の方でありましたけれども、もう一回だけ読んでおきたい言葉があります。ルカによる福音書第2章の19節、聖書朗読4というところの下の段のところにあります。ルカによる福音書第2章19節、下の段の中ほどでありますが、お読みいたします。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めて思い巡らしていた。 今日はルカによる福音書を朗読で、そのクリスマスに関連したところをたどるようにして読んでいただきました。主にここは、マリアの物語と言ってもいいようなところであります。読んだところでありましても、受胎告知があります。あるいはバプテスマのヨハネの誕生ということが、実は少し飛ばしてしまったんですけれども、そのエリサベトという女性に洗礼者ヨハネが子供として誕生するということがありましたし、あるいは2章の最初のところでは、当時のローマ皇帝アウグストゥスという人の大変強まっていくその勢力の下で人口調査が行われたということ、まあ、いわばローマの圧政というものがそこに敷かれていたということを私たちに、まあ、匂わせるところも読んでおります。羊飼いたちへの御使いの権限ということもありますし、何よりもシュエスが誕生なさったということも記されているところであります。で、今私はその中からもう一度読んだのは、これらすべてのことを心に留めてというふうに書いてあるところであります。そうしますと、すべてというのは今申し上げたすべてのこと、良いことも悪いことも、申し上げたところでは確かに天使が現れるというような神の働きの印もあります。しかし同時に、その神の働きを上回るように見えるローマの国の大変強い力がそこに書かれてあるということもある。これはユダヤ人たちにとって決して良いことでありませんでした。そんなふうに、全てのことというのは今読んでまいりました本当に全てのことなのです。それら全てのことを心に留めた、ある意味ではせっかく神の御子が生まれたにもかかわらずに、その御子を貝箱家に追いやってしまうような、ちっとも変わり映えのしない冷たい世相がその当時にあったのだということも読み取ることができる。それらすべてであります。それらすべてのことをマリアが心に留めたというのです。マリアにしてみれば、心に留めという言葉は、心から去らないということだったでしょう。心に何を留めるのか、ある場合には我々が意識的に意図的に心に留めよう、そうする中で自分の心をコントロールしよう、自制心を保とうとするようなこと、例えばいいこと探しなどということが言われる場合もあります。心に留めることを、選別するのです。いいことだけを心に留めて、少なくともマリアはここではそうではなかった。私はいいこと探しはさほど悪いことじゃないと思っているんです。しかしその上で、じゃあなぜいいこと探しをするかといえば、暗いことをどこか心の、押し入れのようなところに押し込めてしまうこと、そして目に見えるところはいいことだけにしようというようなことでありましょう。そういう私たちの、心の平静を保つような、そうしたことが悪いわけではありませんし、ある場合にはそれは効力を持っておりまして、暗いことを思い出さずに済むということもあるでしょう。しかし同時に、正直なことを言えば、そういう心の中にあるすべてのこと、いいことも悪いことも、どんなにいいこと探しをして押し込めてみても、その中からはみ出してしまうことがある。暗いこと、それが心を去らないというのも 私は事実ではないかと思うのです。その意味ではマリアはそのすべてを心に留めたというのは、申し上げた通り、マリアがいいこと探しだけをしてそのことを心に留めて明るく自分を保とうとしたなんてことではない。マリアの心を去らないことがあったのでしょう。大変正直な心で、あのこともあるこのこともある。ですから、優れた人格者マリアなどということを考えるとするのならば、我々は聖書を読み損ねるのかもしれません。すべてのことを心に留める、あるがままの心です。正直な心です。私たちの心とあまり変わりがありません。私たちもこの年の終わりに、良いこととそうでないことがない混ぜになりながら、私たちの心に止まっているのではないでしょうか。実は言葉重ねられて、心に留め思い巡らしていたという、この思い巡らすという言葉も、どうかすると私たちはこの言葉で静かで素敵な瞑想や黙想というようなことを考えるのかもしれません。しかし聖書のもともとの言葉を読んでおりますと、ここは議論とか討論というふうなことを、まあ、意味する言葉が使われております。心の中の議論、心の中の討論です。複数の者がそこで発言権を持って議論をし討論をしている。申し上げた通り、明暗さまざまなことが心の中に去来しながら、それら一つ一つのことがそれなりの発言権を持つということです。私たちがよく知っている心の議論ってあるんじゃないでしょうか。そうしますと、ここにあるマリアの心も我々の心とさほど変わりがない、そういうことも許されるでしょう。我々の心もよく議論を知っているんです。やまない我々の心の中の声があることも、皆さんはここにいてすらいろいろと思い出すことができるでしょう。ですから、マリアのすべてのことを心に留め思い巡らしていたという心は、そういう意味では我々の心から遠く離れた清らかな心なんてものではないんです。あれもあるこれもある、そのことが全部心の中に入って、そこで発言権を有しながら、そこでいろいろな言葉が生まれてくるということがマリアの実に心の姿であります。しかしまた、私はこの夜にだからこそ申し上げたいのです。このマリアはやはり信仰者マリアである。この主イエス・キリストの母マリア、彼女はやはり私たち信仰者の群れの先頭に立っている一人であることは間違いがありません。我々と同じ心を抱きながらも、しかし同時に信仰者である。一体どうしてさまざまな心を抱えながらも、それでいて信仰者であるということができるかと言いますと、私はこう思うのです。ここで議論という言葉を使いながら、この福音書記者ルカが我々に語りかけている。皆さんがいろんなところでの議場を想像なさってもいいでしょう。いろんな意見が出てくるけれども、その中である一つの方向性が生まれてくるということもあるでしょう。その場合には発言者が深い見識を持って、そしてその議論を、いろいろな意見がありながらも、それを跳ねつけるわけでもなく、むしろそれも確かにそうだと言いながら、しかしさあ考えてみよう、それはそうだけれどもこうも言えるんではないだろうかと言いながら議論を導いていったときに、その議論はいろいろな意見がありながらも、しかし一つの大切な方向性が見えてくるということもあるでしょうし、それが有意義な議論というものでしょう。信仰者マリアだと言いました。私はマリアが信仰者たるゆえんというのは、 マリアが神の意見を、神の発言権を大きくしたからだと思います。マリアの賛歌と呼ばれるところも読みました。私の魂は死をあがめる、そう言われております。その言葉は実は神を大きくする、そう訳すこともできる言葉です。そうです、マリアはいろんな発言権が自分の心の中に、それを持っていろんな問題がある、いろんなことごとがある。しかしその中でも神に最大の発言権を与えたのです。神を大きくしたんです。神の声を大きくしたんです。それは御使いが告げる通りです。救い主が生まれる、その声を大きくした。あるいは羊飼いたちに告げられた地に平和、地の深きところにも実は平和が行き渡るのだということを、まるで言うかのような、実はこの言葉であります。神の栄光は地に差し込んだときに、地の深いところ、この間の日曜日はこれ墓穴の中ですら神の栄光の光として照ったんだという話をしましたけれども、それをお聞きになった方はもう一度それを思い起こしていただいてもいい。神の発言権は墓穴の庭で届くのです。そしてそこで、私が神である以上は死ですら終わりではない、死ですら絶望ではない、絶望すら希望だ。神がその発言をおやめにならなかった。一つ一つのことごとがあるのも事実です。ローマの支配があります。マリアにしてみればそうです。人の人の冷たさもあるでしょう。申し上げた通り、変わり映えのしない街の風景もあるでしょう。その中で自分の涙つ心もあるでしょう。しかし同時に、その中で最も大きな発言権を持っているのは神だ。神が平和と言われるじゃないか、この平和が後ずさりするはずがあろうか、そのような神の言葉を受け止めたのであります。マリアは信仰者の群れの先頭に立っていると、そう言いました。このマリアには我々が習うべきです。同じような心を持っている我々と同時に、このマリアと同じ信仰に立つことが許されております。神の言葉に発言権を与えることです。神がさまざまな議論に勝ってくださる。皆さんの心の中にある山の議論にも神が勝ってくださる。それが聖書が伝えているマリアの心、信仰の心、そしてまた我々が持つことが許されている心なのです。今年一年を振り返れば、さまざまにあったことは確かでしょう。しかしその一つ一つが神とは別に置かれているのではありません。私が今朝、この夕べ申し上げたいのは、このことはキリスト者ばかりではないということです。今日この場にも自分はキリスト者でないという方もおられるでしょうし、あるいは YouTube で配信をご覧の方にも、自分はキリスト者ではないという方もおられるでしょう。しかし私はそういう方にも改めて申し上げたいのです。皆さんが1年間経験してきた明暗さまざまなこと、そのことは一つも神様から話されてはいないし、とすれば我々が暗いと感じること、我々が光を失いそうになること、しかしその中でも神はなお、あなた方に平和を与えよう、あなたに平安を与えよう、あなたに喜びを与えよう、その発言を緩めることはない。それが聖書が伝える福音というものです。神が神であられるならば、闇は闇で終わるはずありません。 そのように大胆に信じることは、このマリアの群れその中に入りながらマリアと共に信じること、そのことが許されているのです。祈りをいたします。父なる神、御子イエス・キリストが与えられました。後ずさりすることのないあなたの言葉であります。天の栄光はこの地の平和、平安になるのだとあなたが議論を進めてくださいます。その議論がすべての言葉に勝ることを、私たちがマリアに習いつつ信仰の心で見抜いていることができますように、今あなたの言葉を大きくさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。